ニュートラルなポッドキャスト with
シャユ
ス
ケ
&リエ
&ア
ツコ。
皆さんこんにちは、カフェニュートラルのノブです。本日は、ニットカフェで、今日は第何回か忘れましたけどかなりやってるニットカフェで、課題としてはプチバスケットを編もうですよね、なったんですけど、私は今回初めて参加させてもらったプチじゃない、中バスケット全然可愛くないんですけど、
可愛いよ
という、今回ニットカフェを、初めてやってみました、ノブです。ということで皆さん今日は皆さんね、初めての方が多かったので、どんな感じだったかっていうちょっとした感想を言っていただければと思います。まず、あつこさん。
かぎ針編みっていうのが、中学校以来で、何十年ぶりになった、何十年ぶりでもうすっかり忘れてたんですけれども、もう編み目とかもぐちゃぐちゃなんですけど、単に編んでいくのはすごい楽しかったです。
リエさんどうでしたでしょうか。
こういう、集まりみたいなのも初めてだったので、ちょっと最初緊張したんですけどすごい楽しくできてよかったです。
ありがとうございます。部長どうですか今日。
今日はなんか知ってる方も多かったので、リエさんの緊張をよそにいつも以上にダラダラと勝手にリラックスして楽しくやっていましたが、なんか無事皆さんなんとなく完成したんじゃないかなと思います。それぞれ、それぞれの個性が
すごい横に並べたらめちゃくちゃ
可愛いじゃない
ですか。差が違いすぎる感じで、
これノブさんのカゴは直径12センチぐらいかな、でも可愛いんですよ、でリエさんのが8センチぐらいかな、で色調が同じ初めてセットの色だったんでちょっと親子っぽくて、
すごい可愛い
ん
ですよね。
のぶさん可愛いとちょっとやっと思い始
め、いや
先まですごい私の可愛くない
可愛くない、全然可愛くない。
いやでも可愛いですよ、ちょっとクリスマスっぽいね、赤とか白とかオレンジとかの色味なんですけど、
段になってて可愛い、
可愛いですね、上の方に段があるのが可愛い、
なんか全然可愛くないんですけど私も
だからこれ家でぜひピスタチオを取ってなんで
ピスタチオ限定でグリーンが合うかもしれないですね、確かに。
いやなんかピスタチオってなんか何でもちょっとおしゃれな感じに見せてくる、
わかります、中途半端な
感じが殻があるしね、
今の綺麗に取れない
わ、柿の種だとベトベトくっつくでしょ、ピスタチオですよ。チョコレートでもいいけど。
ああ、チョコレートいいですよね。
でも溶けるんだ。
銀紙とかね。
個別包装の。でもピスタチオやわ、絶対。ぜひ。
それってさ、ヨシエさんの趣味じゃないですか。
いや、
どんべー
ピスタチオが映えそうな。これ裏面可愛いです。私もね、裏面が好きなんですよ。
可愛いような気がして。
なんか最近靴下はものにハマってるんですけど。同じ系とでも裏返しで
裏がでも汚い、始末が汚いから
裏を表にして、なんか裏表にするときはもう始末は表に、始末糸を表に出すように最初からしとかないとダメですね、
裏返せませんこれ
編みぐるみはまあ無理
もう私なんかかぎ針初めてやったのかな、わかんない、なんか棒針はうち の祖母がやってるので一緒にやってたことは子供の頃あるんですけど、かぎ針、かぎ針って何か編みます？子供の頃は編
む。私はね、編んだことないけど、結構いろんな人の話聞くと、小学校時代にお母さんに教えてもらってちょっと編んで、それから何十年ぶりっていう人がすごい、結構みんな小学生時代にかぎ針をやって、そして中高生になって彼氏にマフラー編んだりするときは棒針をするようになるみたいで、かぎ針最近
でも私もヤンキーの人付き合ってちょっとあってで、なんか
ノブさんヤンキーだったんですか、
黒になんか紫のラメを入れて
イニシャルとか入って
た、いやイニシャルは入らずに黒に紫っていう、
このこれでその名残
欲求不満な感じの色の、
ちょっとなんか私そのヤンキーの彼氏の話をすっごい見たよ
今はなんか魚屋さんかな、
近所の中学生時代ぐらいですか、ちょっと
漁師町の人でした、ね、
ちょっと
そんな
甘酸っぱい思い出でしょう
か。甘酸っぱいかな、よくわかんないけど。
へえ、
まあ、元気ならいいです。いや、子供はたくさんもいるらしい。やっぱりヤンキーだ
ったね。その辺はボーバリであんなんですか。
そう、ボーバリ
ラーメンとして長崎で、
その時はボーバリだったから。でもその時もね、なんか長さがちょっと中途半端に短かったような気がする。
あんだけど決して得意だもん。
得意ではないですね。それが一番 大きなものです、私なんだかで。
私男の人にもなんだことないけど。
あります、リエさんありますよね。
なんか中学生の時にあのマフラーが流行ってて、うん、でもこれぐらいだけました3センチぐらいだけ。
あつこさん
は。私は20代の時に彼に、
うん、あ、それはマジですね。20代になってからはかなりマジですね。ちゃんとしたやつですよね。
ちゃんとしたやつ。
え、ボキチ、それマフラーですか。
セーターを。
はい、困った。
上級者じゃないですかそれ。
いやいや、もうでもガタガタで1回しか来てくれなかった。
あ、今1回でも来てくれたんでしょ
う。そうですね。
なんかまた今のから離れて、その彼の話がまた。
それは語ると長いっていう。
セーターの君の
話。え、サイさんはどうですか。
だって
男子にあんだ
もん。あむの大変やのになんで一人だけなの。あげたこととかあげようと思ったことないですね。なんかそういうのが嫌いそうな人ばっかり好きにな る。なんかそんなんくれるんやったら新しいカメラのレンズくれみたいなのが好きな。その能力をなんか別のことに使ったらとか言いそうな人ばっかり好きになりましたね。
うん、なるほど。まあね、そういう編み物となんか 若い頃の恋ってでもなんかちょっとね、面白いです
ね。なんかね、ちょっとこれが終わった後で突っ込んで話しましょう。
でも今も持ってたら嫌よね。捨ててほしい。特に中学校の時に編んだよ。もうきっと捨ててるもんね。
それなんか見つけたら私なんか脅せそうですよ。これを人目にさらされたくなかった。なんか今日はあの自己紹介の時もなんだか好きな男性のタイプを答える自己紹介で、ちょっと今までにない流れでしたね。
福山君と、福山君、小栗旬君と健康場でした
ね。そうですね。
うん、やっぱり面白くないとね、うん、関西人の時
に。そうです、そうです。
面白くてなんぼ、うん、
そうですね。こういう感じであのニットカフェやってきたんですけど、今ちょっとニュートラルでは、ギャラリーで「あのエロシオレキレキ」というすごい
公語で聞いたら何の話
なのかって分かりますね。あのちょっとエロスをあの題材としたカレンダー展をやってまして、すごい豪華ラインナップなんですけど、1月が佐竹俊介くん、2月が桃やんちゃん、3月が河合一馬くんで、4月が竹島さん、5月中川隆夫くん、6月まっこティックちゃん、7月野田真紀子ちゃんの、8月中村光大くん、9月矢田美香さん、10月三田くん、11月岡藤さん、12月まっすんというこの12人の、今流行りのイラストレーターにあの1人1ヶ月っていうことでこのカレンダーを買ってもらって150部限定で1200円で発売しております。ぜひよかったらちょっとご覧になってください。で今回はあの紙もね選んでもらって、で1人
そう
1人で、ね、4色以内でやってもらうということ以外は全く、普通だったらカレンダーは1月から12月まであのイラストの描いてる部分が同じとかだと思うんですけど、その数字部分も全部本人にどこにデザインするかというのを任せてるので、その一枚一枚ポスターカレンダーとして
別個のものとして
楽しんでもらえるような形になってます。だから実用性は全くなくてい
やないことは一応カレンダーになってるから、
そう、ま、カレンダーとしては日にち
ないですね。
あ、これね、あの展示に関してはその元々あるこのこういうカレンダーをどういうふうに展示するかというのは本人の方にあの任せてるんで、まあ、その販売用のものを使ったまたプラス一味加えたような形の展示になってます。あとあの各自にその月の数字を作ってもらおうということで、7月の人は7を作るとか、この辺も
数字が結構立体になっててね、
それは立体で作ってもらってるんです。
それぞれ見応えがあります。
ぜひぜひ。どうでしょうか、学生の細部長見ていただいた感じ
なんかね、だいたいこういうのって、うん、原画見ると印刷した方がなんかもう良くない感じがするんだけど、これ印刷すごいいいです、う
ん、あの印刷はね、ジャムさんに今回あの、うん、ジャムさんっていうレトロ印刷でオフセットじゃなくて、あの版ごとに刷っていくって版画みたいな形のなので、その原画があんまりないんですよ。だから原画ごと持っていってる人もいるけど、あとデータで作ったりとか。
そうなんですよ、だから、うん、なんかすごい印刷の分もすごく紙が違うし面白い、よくできてっていうか、すごいよくできてて偉そう印刷いいです、うんう
ん、でそのエロスを一応題材っていうことになってるんだけど、どこがエロやねんっていう人も
そっからほのぼの系とか、
うん、でもね、あのさあどうぞ、
塩は何ですか、エロ塩、
エロシ、あエロシっていうなんか、なんていうかエロい人たちっていうことを、まあ、エロ塩歴歴みたいな
活用語尾
で私がつけたんじゃなくて、あの河合和真君が考えたっていうことを一応言ってます。
ややこし
い、ややこしい、
ややこしい
感じが、
ややこしいイケメンなんですけど、
ちょっとなんか迷ってる感がありますが、うん、はい。いや、まこちゃん可愛いね。まこちゃんそれ判決って言って、そう背中が多いですねって言われたんですよ。確かに、あんまりなかった。
なんかまこちゃん。うん、まきこちゃんってあの顔してるだけなんですけど、うん、偉そう、あ今日偉そうだ私この彼女の絵いつも可愛いんですけど、うん、今回ねあんまりあの可愛い色じゃなくてちょっとクールな感じですね。
そうそう、神戸っぽい感じ、
神戸っぽい感じ、すごい神戸っぽい感じ、うん、あ本当や。
でこっちはいろいろこれ展示の書いてるんですよ、レースもしたり、う
ん、そうですよね、なんかいろいろついてる、
いろいろついてる、
ここには何も
ないじゃないけど
犬みたいな、
だからどっちも楽しんでいただけたらな、
小技があります。
で三田くんなんかはあの、うん、あの切り絵がもともとやってる子なんで、
すっごい細かいカ
レンダーにダーあの上からあれは切ってるんですよ。展示に関しては切り絵をプラスしてるっていう、うん、ぜひぜひ、あの
これはいつまで展示してるんですか？
26までです、はい、
ぜひぜひ。
でこちらあのアーティスト本人からも買えるようになってるんですよ。
ああ、それ
でお店でも売ってますけど、アーティスト本人からも買えますので、ぜひ
知り合いの方がいたら、はい、そちらから、は
い、本人からも買ってみてくださいというニュートラルからのお知らせでした。じゃあまたあの、ニットカフェね、また次回もぜひまた皆さんで、ね。一緒に集めだったら、これから私もちょっと参加しようかなとか。
そうなんですか。
もう二度とやらないみたいな感じで。
もう二度とやらへんとか言われるから。
いや、でもちょっとずつ、あ、そうか、ちょっとずつ参加して、マフラーを編んでいくってこと
ね。なんか、糸と針さえ買えば、毎回ちょっとずつ。
あ、そうか。好きな糸を買ってみるっていう、その、未開の地の湯沢へ行ってみるっていう。
ぜひ、ぜひ糸を自分で買って、糸買いツアー行きましたよね。
あ、そういうのいいですね。
糸買いツア
ー。カメラ付きみたいな。
カメラ付き。どこでもカメラ。なんかね、今日なんかあのサクサクと、あの初めてでもうすごいサクサクと、リエさんは編んでらっしゃる、リエさんを横目に、なんかオタクな残りの3人が、延々ずとカメラの話してたぞ。申し訳なかったんですけど。カメラね、カメラも一緒にちょっとユーザーはやつは
ね、しましょうか。それいいですね。そういう
外でね。ユーザーはやもでも選びたいんですよね。あそこも広くて大きいから、糸がね。
あ、そうか。でもユーザーはやでも駅近いから。
駅近行きやすい。
行きやすいでしょ。ユーザーはやで集まって、ほんでこっち帰ってきたら戻るんですけど、
ね。あ、そうなのいいですね。
駅から近いから。でそれで編むみたいな、
ね。それいいかもしれないですね。ね、そういう系統ツアー付き。
ツアー付きみたいな。
その場合はなんか、まあ、初心者の方はマフラーとかが編みやすいと思うので、うんうん、で自分で選んだ糸だった。私ね、なんでマフラーできないかっていうと、初めてセットでね、やっぱり初めてセットでマフラーにするとマフラーって分量が多いので、うん、何玉か買うとやっぱ2000円3000円になっちゃうじゃないですか、うんうん、で2000円3000円出していただいて、私が選んだ糸が気に入らなかったらすごいショックだと思うんですよ、うんうん、だ からね、やっぱ初めてセットでは本当にお試しで、あのどんな変な人が来ても文句を言わないでということでやっているので、あのマフラーとかね、大きいもの初めてセットで簡単なんだけど、マフラーがもちろん一番簡単なんですけど、できなかったんだけど、自分で買うならね、あの自分の好きな糸を買って、あとは編むのはあのお手伝いしますので、マフラーやりたいですね。
それしましょうね、とりあえずこのメンバーが集まれる日にしましょう。そ
っか、そっか。ちなみにユーザーワイヤーさん、ここから30分ぐらいで行けますもんね、ドア2ドアで。
だからユーザーワイ
ヤー
で集まった方が、そうですね、ケートリバーに集まる方がいいじゃないですか。時間的に、
いやもうそうですね、まあ、どっちでもできる。ユーザーワイヤーさんで、まあその前に自分で一人でいろいろ見る時間も入れて、昼前ぐらいに集まって、ね、であとちょびっと相談して、こっちとこっちとどうやろうとか言いながら、系統を買って、で、お昼ぐらいに戻ってきて、いきなりカレーを食べて。
そうしましょう、ね。
そして、編み始めた、
決まりました。それなんていう名前にしましょうかね。系統付き、系統ツアー付き。
ケイトツアー付きニットカフェ、なんかもっとかっこいい名前なんですけど ねツアーカフェ、違うな、旅行に行くわけじゃないしね。
そう、ケイト
ニットツアー、
あ、ニットツアー、かわいいね、
ニットツアー、ツアーニットツアー、やっぱりまあケイトツアー
ということで楽しみになってきましたので、そちらの方はまた追ってご連絡ということにしたいと思います。はい、今日は、斎部長とリエさんとあつこさんに来ていただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。